wait for tonight. Yeah, what's up everyone? 皆さんこんにちは、サマーリーグラスベガスから戻ってきましたマークです、戻ってきて一発目の、ポッドキャストは、いつも出ていただいてるこの方にお願いしています。どうも
どうもこんにちは、マササイトウです。
今日テンション高いですね。
いや今日はね帰り行きましたから、
そうですね、
そのテンションで、
はい、まあ、現在帰りのイベント中ということで
イベント中
はい、
そうですよ、
はい、
イベント見ようかと思ったけど、
はい、
ちょっとね
収録があった
んで、このテンションで、
そうですね、それを見たテンションでちょっとやってますけど、はい、今日今回はですねちょっと趣向を変えて、なんと、まあ、ちょっと僕がゲストみたいな感じで、でマサさんがちょっと司会みたいな感じで、その
いやそうですね、
はい、
いや本当にね、ラスベガスサマーリーグに行ってきたわけじゃないですか。まあ話を聞かないとね、
はい、そうですね、
いかんだろうってことで、はい、いろいろちょっと僕も質問あるんで、
あ、そうですか、はい、
ね、
はい、
どんどん教えてってもらおうと思って、
はい、まあそうですよね、まあどう考えても行った僕がマサさんに質問するっていうのはちょっと、ね、行ってないマサさんに質問するのおかしい、
あれ分かんなかったんだけど、
そうですね、まあ、実際それめちゃめちゃあるんですけど、まあ、それもちょっと後半終わった後に、まあ、ちょっと時間があれば僕からするかもしれません。
そうですね、
はい、お願いします。
で、あれですよね、もう早速ですけど、
はいはいはい、
マークさんは全部行ったんですか、サマーリーグ、ラスベガスサマーリーグはもう初日から全部行ったんですか。
そうですね、初日からですね、初日、そうですね、初日到着してもうそのまま直接、はいはい、もうホテルからホテルに荷物置いてアリーナに行って、
あ、じゃあもう完全初日から、
そうですね、
はい、で最後まで、
最後まで、最後だから、決勝終わった次の日に帰りましたね。
いやすごいっすね。
で、まあただ途中にそのコーチング U っていう、まあ、コーチクリニックに参加したので、その2日間は、その2日間は試合に行ってません、
はい、そうですよね、はい、
そうです。
え、あれ、あ、そうか、そうですよね。で、実際メディアとしても行ったんでしょ。
あ、そうです、NBA ジャパンさんの、メディアメンバーとして今回は行かせていただきました。
そうですよね、
はい、
これ多分でも、まあ、ラスベガスね、見に、まあ、僕も去年行きましたけど、
はい、
入れるエリアがあるじゃないですか、メディアで。
はいはいはい、はい。
あれ、どの辺まで行けるんですか、メディアだと。
実質は、もう、ですね、VIP しか行けない、だからそういうなんか専用の部屋とかあるじゃないですか、VIP 控え室とか、リーグ関係者控え室、そしてメディアでも ESPN 専用の控え室と、NBA 。
そんな
ありますありますありましたありました。で NBA TV 専用の控え室ですね。
あ、はいはいはい。
あとロッカールーム、これ以外は全てのエリアに入りますね。
え、ロッカールームいけるんですか。
ロッカールームは入れないです。だからロッカールーム、
あ、各局のロッカールームとスーパーメディアと、
はい、
っていう部屋あるけど、
そうです、
それ以外全部いける。
いけます、いけます、はい、
ああ、そうなんですね。
で、なんかちょっと迷って、で結構、トマさんのマークってなんか普通のアリーナとちょっと作りが違うんですよね。で、
はいはい、UNLB ね。
そうですね、カレッジのアリーナとちょっと作りが違って、ちょっと一瞬迷いかけたんですけど、
うん、うん、
まあ全然、
あ、裏のとこね。
そうですね、
なんか会議室もめちゃめちゃあるんですよね。
あります、あります、あります。なので、ね、まあ普通にそこ以外は、まあそっていうか、もう普通に迷ったんですけど、まあ別になんかお前なここで何してるんだっていう感じではないですね。
だメディア、メディアだから。
そうです、そうです、そうです。
いや、いいっすね、いいですよね。
いいです、いいです。
あれです、握手したり握手したり、抱きついたりとかできるんですよね、多分。
まあやろうと思ったらできるんですけど、基本的に選手たちははい、タグクレデンシャルっていうんですけど、英語でタグみたいなのを、うん、
バッチみたいな、
そうですね、
あれですよね、はい、パスみたいなやつ、
パスみたいなのを首からかけてるんですけど、
うん、
汐留のサラリーマンみたいな感じで
いや別に、はい、汐留じゃなくてもかけてる
じゃん。汐留あたりのサラリーマンが汐留、汐留と六本木ヒルズの、六本木ヒルズの IT 系が結構かけてる。
そうですね、
はい、であれ、はい、あれをやっぱ選手は見てくるんで、
ああこいつメディアだって分かるん
です。そうそうそうですね。でメディアだってなったらめちゃめちゃ警戒しますね、やっぱり。はい、
何されるか分かんないから。そう
そうそう、あとなんかやべえインタビューされるとか、
あ
やっぱそういう、
もうね、せっかく、うん、せっかくなんか休憩しようと思ってるのに変なやつ来たら嫌だな
と。そうですね、あとそのオフレコードで話せないじゃないですか、まあ要は、
う
ん、その
乗っちゃうから、ね、
そう乗っちゃうから話せないし、
うん、
やっぱその辺はこう構えてる感じですよねっていう印象は強いですね。
で実際どうでした、なんかまあ選手もコーチも、まあ、僕も去年行ったんで、
はい、
なんかいや隣見たらなんかルーク・ホルトいますみたいな、そういう感じじゃないですか。
はい、そういう感じ
です、ね、やっぱりあれ、ね、飲まれません、あれやっぱなんかなんかどこ見てもなんかすごい人たちが全員いるみたいなね、なんかメディアもいるし、
はい、
選手もいるし、
うん、
コーチもいるしで、
なんか僕は前の職業もそうなんですけど、結構その有名な人とか、はい、そういう人に会う機会が結構多くて、あの通訳とかしてた時もですね、なのであんまり僕はなかったですね。
あ、冷静で、
はい、だからああみんないるねっていう感じですね。
あ、そういうことなんですね、
はい、ただ本当にみんないるんで、はい、
まあ、実際これ、
はい、
メディアとして行って、
はいはい、
なんか要はそのあれでしょ、あの NBA ジャパンですがみたいな、
はいはいはい、
マイク持ってなんか話聞きに行ったりとかできたんですか。
ああ、それがですね、実際は
うん、
これは個別のインタビューっていうのはもうほぼエージェントとかを通さないといけないですよね、うん、まあ大きい選手は。
ああ、それあれ、ルーキーも、
いや選手にもよるんですけど、でそのやっぱ囲みがあるんじゃないですか、囲み取材っていうのは。
うんうん、なんか休憩してる時にちょっと囲まれてとか。
あ、っていうかもうあれですね、試合終わった後ロッカーから出てきたらもうそう囲み取材が始まるんですけど、
うんうん、
でやっぱりそこはもう本当に、まあ、そこは誰でも入れるんですけど、そう僕も入って話聞いたりとかしてたんですけど、
うん、
まあそれはそういうことはできるんですけど、やっぱりこう、うんうん、正式に例えばチームスタッフとかを通じてなんかインタビューを、
はいはい、
頼んだりとか、やっぱそういう形の方が好ましいです、好ましいですし、それがやっぱりまあ唯一と言いますかやっぱり方法でありますので、
うん、じゃあもう本当友達ぐらいになってないとなかなか平易みたいな感じで、
そうですね、じゃないとやっぱり例えばそのよくまあ例えばなんかゴールデンステートだったらマーカス・トンプソンとかイーサンとかいるじゃないですか、うん、まあうん、ちょっとマニアックな名前出てきましたけど、
ESPN のね、
そうですね、でその彼はもう飛行機に一緒に乗ったりとかしてるわけですから、
なあ移動とかもね、
そうですそうです、だからもう
ずっとビート
ビートライター、
ね、ビートライターみたいな人たちの方が可愛がってもらえるし、
そうそうそう、
顔も知ってるしって感じですよね。
すごい変な話すると、そこで僕が普通に話せたらおかしい話じゃないですか、そのビートの意味ないじゃん、
お前何なんだって話で、
そうそうそうそう、俺 2,3 年かけてこの関係築いたのに、
確かに、
ね、お前日本から来て普通に喋れんのかよみたいな空気もすごいありました、うん、やっぱり、はい、
なるほど、まあ、NBA ジャパンとして行ってるから、まあ、ここでなんかどこまで話せるのか分かんないんですけど、
はい、
なんか面白い話聞けたりしました、まあ言える範囲でいいんですけど、
言える範囲はないですね。あ、でも一個話したのはやっぱり、うん、記者席でいろんな人と話したんですけど、
はいはいはい、はい、
でこれは多分、
はい、テーブルある席ですね。
そうですそうですそうです、
いわゆる、
はい、
はい、
でこれは多分こう、まあマークツナイトというメディアがそこまでじゃないので言えるとは思うんですけど、
うんうん、
隣に座ってる人が
うん、
セルティックスのツイッターの主だったんですよね。
あ、もうだチームツイッターね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
はい。で、
はい。
その人は僕ちょっと横でチラチラ見ちゃったんですけど
はいはいはい、
他の選手のもやってるんですよ。
え、
まあ、選手も僕名前は言えないんですけど、
選手公式ね、いわゆる
もうやってるんですよ。だから多分 SNS の何かの担当だと思うんですよね。
はいはい。
でその人はあとプレイバイプレイを、
うん、
プレイバイプレイを記録してましたね、うん、もう全部のプレイ誰が何点どこで入れたかっていう記録もしてたし、そのもう、セルティックスのツイッターもやってましたね。
めちゃめちゃですね。
はい、
手何本もいりますよね。
そうそう、すごい忙しそうでした。だからそれあのセルティックス・レイカーズの試合だったんですけど、
はいはい、あのね、
確かオーバータイムかなんかに行ったんですよね。で
テイタムとボールのね、
そうそうそうそうそうそう、で
とんでもない試合だったですよね。
でなんだよみたいな、早く終われよみたいな感じでしたね。あのなんかちょっと終わりがグダグダだったんで、はい、
仕事になっちゃってですね。
そうそう、帰りてえみたいな感じでずっと言ってましたね。
あ、なんか最初は彼も楽しくやってたんでしょうね。
そうですそうですそうです、
ファンだからね、
はい、だと思いますね。まあだからチームスタッフだったと思うんですけどね。
すごいな。あ、そうなんですね。だチームのね、あのツイートってホークスとかね、なんかいろいろ楽しいやつらがやってんのかなと思ったら、
うん、そうですよね、
結構何でもやらされてるやつなんですね。
そうそうそうそうそう。あとESPN チャイナ の記者の方とちょっと話す機会があって、
はい
はい、で、ちょうどダラスの試合があってたんで、
うん、
あのディーン・ヤユハンの試合を、まあ、見に来てたんですけど、
はい
はい、
うん、
まあやっぱり NBA だからテンセントっていうストリーミングの会社が、
うん、
NBA に、まあ、約なんだった5年で700ミリオンの放映を払ってるらしいんですよね。で、ESPN はNBA に100ミリオン払ってるらしいですね。これは期間わかんないですけど、
うん、
その放映権っていうか、そのいろんな権利を含めて、
うんうんうん、
でだから私ここで仕事できるんだよね、はははみたいな感じだったんですけど、
うん、
すごい ESPN チャイナは何人かいましたね。でそれでもうやっぱりこのサマーリングもそうなんですけど、
うん、
であとやっぱマーク・キューバンはまあもちろん選手があれ、まあ彼を選手として招いたわけではないというか、それだけが理由ではないっていうのは中国の人たちはみんな知ってるとは言ってましたね、やっぱり。
うん、まあ確かにね、もう今映画とかもね、なんか意味もなく中国のビルとかだったりしますもんね。
そうそうそうそうそう、
確かにね。まあそういうのもあると、
うん、だからやっぱまあ日本のマーケットは本当にちっちゃいんだろうなと思います。
確かに ESPN のジャパンなんかないですもんね。
そうそうそうそう、そうですそうです。
聞いたことないです、
は
い、
昔ありましたけどね。昔、あ、
そうです。あ、なんか聞いたことある。
スカイパーフェクト TV であったんですけど、
盛り上がってた時とかあったのかな、はい、
そうですね。まあだからちょっとその辺のマーケットのサイズが全く違うなとは思いました、
ね。メディアの力から言ったらね。
そうですね。
サマーリーグにね、向かっていく人いないですもんね。
やっぱ中国人のファンもいましたよ、結構。
え？
中国人のファンもいましたね、そこには。あのサマーリーグに見に来てる。
ああ、なるほどね。
はい。
まあでもその辺住んでそうですもんね、たくさんね。
そうですね、それあだからあでもなんかその感じが中国人っぽい感じでしたね。
あ、中国からわざわざ
来たっぽい感じはしましたね。
うん、まあでもそうか、
はい、
なるほどね。であとはあのそうコーチ U、
はい、
コーチ U っていうのはね、僕もあのビデオで、
はい、
あの毎年見てるんですけど、はい、で要はまあラスベガスってまあいろんなコーチが来てくれるから、
はい、
で1日中やってくれるんですか。
そうですね、2日間にわたってやるんですけど、
うん、
まあ普通に、まあ、僕は普通に呼ばれたでも何でもなくて普通にお金払って、まあ、その一メンバーとして来たんですけど、一、うんうん、メンバーというか一参加者としてで、うん、まああの主催者の人はブレンデン・サーっていう人で、その人は、
うん、
はいはい、確かどっかの大学でヘッドコーチ、ちょっと今一瞬忘れたんですけど、 まああとニックスの GM ですね、
うん、
ニックスのフロントで働いてたんですよ、ね、
はいはいはい、
で90年代ですね、しかもその、
うん、
でしかもあの、はい、その後アイザイアになってもまだニックスにいたらしくてフロントで、
ああ、はい、なるほど、
はい、で
じゃあ、まあ、いいとこも悪いとこも
そうですね、で今どっかの今もどっかのあの大学の NCAA D1 の監督をされている方が主催で、まあここで何年目だったっけ、まあ結構そこそこ長い歴史がありますね。でそこでまあオーランド、まあこれオーランドでサマーリーグあるじゃないですか。でオーランドのサマーリーグの期間にやって、はいはい、あとはそのこのラスベガスのサマーリーグ。
あ、そうそうそうそう。オーランドでもやってんですよね。
やります。はい。
でその2つがなんかねビデオで毎年あのストリーミングでこれも結構高いんですけど売ってて。
はい。
でそれを僕はよく買ってたんですけど、
はい、
まあ、それを本当に見に行ったので、コーチ向けですよね。
そうです、あのもう完全にコーチ向けで、あのマサさんがあの去年行ったあのスポーツビジネスクラスは、うん、多分もう多方面にわたって、まあもういろんなことをカバーするんですけど、
そうですよね、まあ、メディア、はい、GM、
はい、
ね、スカウト、何でもあり
です、ね、何でもありですけど、はい、もうこれ本当にコーチだけのための、
うん、
やつですね。もうかなりそれだけに特化した、
じゃあもう周りもみんななんか D1 とか D2 とか高校とかのコーチが来るって感じでした。そ
うですね、はい、まあどことは言いませんけど日本からも来てましたね。
はいはいはい、
日本からの参加者もいましたし、
はい、
まあ、プロの監督ですね、コーチもいましたし、まあ普通に D1 もいましたし、うん、あの海外のプロの監督もいましたし、
うん、
あと、まあ、普通に高校とか、
あ、まあ、海外もあるのか、うん、そうか、そうですよね。でこれだってメンツすごいですもんね。
メンツはすごいですね。
スーパーネームドロッピングじゃないですかこれ。
そうですよね。だからその、その人がそのサーっていう人がかなりこのコネクションがある、はい、うん、感じでしたね。やっぱ彼が
コーチのつながりみたいなの。
そうですね。はい。でやっぱこうそのちょっとやらしい話をしますと、僕あの参加者と、まあ、参加費を数えたんですよ、うん、大体。
ああ、まあね、まあ、自分のお金も分かってるから。
そうですね。
あれ、はい、なんか5、600ぐらいでした
ね。そうですね。はい。
そう
ですね。ってなった時に。その、うん、彼らはコーチたちがお金では来てないなと僕は思いました。
あ、講師は、まあ、まあいわゆるボランティアというか。
そうですね。っていうかまあそのまあそのなんですかね、こう多分その人その人の人徳で来てるのかなっていう感じですよね。その主催の人の、ことを慕って来てるんだろうなっていう印象が僕はすごいありましたね。う
ん、スポーツビジネスクラスルームも多分絶対そうだと思うんですけど。
ああ、そうですよね。
ね、なんかまあ、つながりをこう大事にしてるから。
そうです、そうです、そうです。
ね、それでまあ、ね、1時間ぐらい話してやって言ったらいいよっていう、そういう感じですかね。
まあ、例えば、で、それが、また僕これ深読みだと思うんですけど、まあ、例えばその、確かオーランドはスポルストラで、で、今回、ラスベガスは最初のスピーカーはフィッツデールだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、だから多分それってニューヨークニックスのパットライリーつながりかなと思ったんですよね。
なるほどね。
でパットライリーつながりだから、もうそこはフィッツデルはもう出ざるを得ないぐらいの、
うん、うん、
もうっていう。
これでも今フィッツデルって名前出ましたけど、
はい、
それ以外はどんなコーチがいたんですか。
ですね、最初から言いますとフィッツデルが最初で、
うん、
でその後、スタックハウス、ジェリー・スタックハウスですね、
はいはい、スタックハウス、
はい、トロントの D リーグの
D リーグの監督コーチですよね。
そうですね、
ヘッドコーチですよね。
コーチオブザイヤー取りましたね。
はいはい、
その後、スパーズアシスタントのエトーレ・メッシーナ。
エトーレ・メッシーナね、これもう常連
です。そうですね、もうイタリアのスーパーコーチですね、
はい、
そして、その最後が、シクサーズのヘッドコーチブレッド・ブラウンですね。
お
ー、はい
はい。
で最後にそのサーさんが、 ブレンダン・サーがその本人が話す。
サーも本人も話すんですね。
話すは話します、話します。で
ガンチク、ガンチク、うんちく、ガンチクなる言葉を。
そうです、そうです、そうです、
そうですよね。なんかフィロソフィーみたいな。
そうそうそうそう。で、うん、Day2 は8時半に、はい、8時半に来ればあの、
うん、
俺が話すよって言って、そのサーさんが8時半、うん、朝から話すっていうことで、はい、
なんかあの話をしてくれるってことですか。
そうそうそうそう、
講話みたいなのやってくれますみたいな。そう
そうそう。で僕もそれも言ったんですけど、
うん、
はい。でその後はあの元クリッパーズヘッドコーチ、アシスタントコーチのケビン・インストマンっていう人で、
うん、はいはいはい、はい、
この人も多分そのコーチ U の結構の主催者の人なんですけど、はい、この人もめちゃめちゃ良かったですね。
ちょっと背高い人です。
そう、背高いです。はい、
で
その後がこれも最高だったんですけども、ジェフ・バズデリックですね、ロケッツのディフェンシブヘッド、
はい、そうですね、アシスタントコーチ。アントニーを入れるんだから、まあ、ディフェンスをのスペシャリストを呼ばないとつって、メンフィスから連れてきた人ですよ。
そうです。そうです。あのジェフ・バズ・デリック、元デンバーでちょっとヘッドコーチしてたんですよね。
そうです、
ね、確かあのタブセがデンバーのキャンプに呼ばれた時にヘッドコーチ。
おー、はい、そうなんですね。
カーメロの 1,2 年目とかの時だったと思うんです
けど、はいはいはいはい。
でバズ・デリックも素晴らしかったですね。これは
これ、ね、ディフェンスですか。
もう全部ディフェンスでしたね。はい、まあ、バズ・デリックが言ってたのは、あのスクリメージで、
はい、
あの弾頭にオフェンスと毎回対峙しないといけないから、
お、
はい、すごいディフェンスはいい練習になるって言ってましたね、はい、
なるほど。
下手に他のチームとやるよりは、
あー、スーパーオフェンス相手にしないといけないから、
そうそうそう、
鍛えられる
って、すごい鍛えられるって言ってましたね。
これそれ重要ですよね、
はい。で、その後がインパクトバスケットボール、この会場ですね。これはもともと KG のトレーナーで、はいはい、
うん、
ここまでその大きい施設を作った、ジョー・アブナザーっていう人で、はいはいはい、この人は、まあ、トレーニングの話しましたね。はい、
ああ、なるほど、練習。
練習とか、
ね、
はい、
うん。
そうですね。で、最後にもう一回サーさんが話して終わりですね、これは。
なるほど。
まあ、なかなかのメンツでしたね。
フィッツデル何話してくれたんですか。あれですか、
はい、
あれですか、やっぱ
何ですか。
あのインタビュー、
あのテイクダウンフォーデータは言わなかったですね。話さなかったですね、これは。
話さなかったですか、
はい、
もうみんな出る、いつ言ってくれるんだろうと思ってドキドキしてたんで。インタビューの仕方じゃなかったんですね、
項目として。まあめちゃめちゃ内容があるんで、もう僕全部メモ取ってて、まあ、あれなんですけど、まあ、
はいはい、
僕も一人2ページ分ぐらいメモ取ってて、
うん、喋りっぱなしですもんね。
そうですね。だからもうずっと、まあ、タイプメモしてる感じなんですけど、まあ良かったのが、
うん、
あの今年、昨シーズンの初めにコンリーの得点を増やす、うん、増やそうという話になったんですけど、そのためにはジーボをベンチに下げないといけないと、
あ、
という結論に達したらしく、
はい、
でなぜかというと、まあ、スペースイーターになるから、うん、ジーボがだからコンリーがペイントレートできないと、
ね、まあ、ペイントレートできないから、まあもう外で打つか、本当にあい、まあ、たまたま空いた時しか点入れられないですもんね。
そうですね。だからその2つ のフィッツデール2つの目的は、一つはジーボをベンチに下げることと、二つ目がマルクにスリーを打たせること。はい、この二つでスペースを作ってコンリーに攻めさせると。
なるほどね。
いうことを、まあ、やらないといけないと感じたときに、
うん、
そのジーボに、その、今年はベンチでいてくれと、うん、ベンチから出てくれということを言ったと。はい、で、うん、その時に、まあ自分がすごいヘッドコーチとして心がけてたのが、
はい、
ごまかさず回りくどく言うのではなく、はっきりと言うと、
うん、今言った話を
ですね。そうですね。だからとか、なんですかね。
いやいや、なんかこう、そういう意味じゃないですよ。
いや多分そうだと思いますよ。だから
そういうこと、
なんですかね、こう例えばなんですかね、こう、
ね、
あ、まあ、ベテランの、
ね、
ベテランの、
ね、
そうそう、ベテランの君にこういうことを言うのはすごい僕も心が痛いけどみたいなことは言わないと。
うん、なるほど、ね、うん、
ストレートにコンリーの点が必要だから君はベンチだってはっきり言ったらしくて、
なるほど。
まあこれは結果的に良かったと。あとはそのマルクもまあ一瞬その3を打ってくれって言った時に、
うん、
そのえなんか今更みたいな、そのなんですか、まあマルク的になんか俺のキャリアそんなスリーポイントシューターじゃないけどみたいな。
確かにね、でもなんかそれ結構難しいですよね。だから今まで打ってないわけだから。
そうですね、はい、
いやその入るかもしんないけど、それやるってことは他ねインサイドでやってたシュートを打たなくなるわけだから。
そうそうそうそうそうそう、
ねね、今まで積み上げてきたものを崩すまでは言わないけどね。
そうですね、
そういうなんていうんですかね、あのまあもう今までやったことなんて何にも関係ないんだけど、人間としてはちょっと難しいですよねそこは。
そうですね、
受け入れにくいというか。
そうです、だからなんかお前は年齢で成長を絶対に決めつけるなと。で何歳の選手でも絶対新しいことにチャレンジさせるし、まあ僕らその生徒たちにも言ってましたね。だからベテランの選手だからってその新しいことを覚えさせないっていうのはやめろと。もう必ず何歳であろうが新しいことにチャレンジさせるのがいいコーチだみたいなことを言ってましたね。
うん、それはもうでもね、言うのは簡単だけど難しいですよね。
難しいですね、めちゃめちゃ難しいと思いますね。
嫌ですもんね。
嫌ですね、うん、そこでなんかちょっとギクシャクしてしまうのもあれだから、多分そこを多分波のコーチはそう気使うんでしょうけども、やっぱ多分
言えないですよね。
彼らレベルになるとがっつり言うんでしょうねっていうところですね、はい、
それはまあでも実績もいりますよね。なんか実績も何もないのにやれとか言ってもね。
そうですね、
難しいですもんね。だからやっぱりヒスデルも要は優勝できるチームにするっていうのを言ってもね、彼もやってたわけだから、そこは大きいですよね。
そうですね、だからやっぱりあのあとやっぱ言ってたのはやっぱマイアミのその、うん、自分の中で理想のバスケだったみたいな、マイアミのバスケが、
うんうんうん、
その、まあ、ペース&スペースでスイッ、まあ、ディフェンスは全部スイッチかトラップ、
うんうん、
でこれをグリズリーズに持ってこようってなってたけど、やっぱりそれをその最初の時点でちょっとそれは難しいなっていうのが分かったんで、そこをどうこううまく取り入れながらそのグリズリーズの良さ、グリット&グラインドっていうところも入れつつ、マイアミのバスケをどれだけその浸透させるかっていうことが、まあ、一つの目標だったっていうのは言ってました。
うん、そうですよね、
はい、
なるほど。え、そういうのをずっと語りながら、まあ、プレーも見せながらみたいな感じなん
ですか。そうです、あとはもうそのセットで、あの実際セットの話とかしますけどね、はい、
なるほど。でもまあセットっつってもね、オンリーハイピックアンドロールでコーナーに出すっていう、そういうやつですか。
そうだから、あのマサさんに昨日ドラッグスクリーンの話聞いたじゃないですか。
はいはい、はい、
だからそこで出てきたんですけど。
ああ、はい、そうだ。じゃあまあトランジションベースで、まあでもあれですよね、ペース&スペースですよね。
そうです、だからまああのドラッグでシングルドラッグがダブルドラッグもするっていう、
うんうん、
でダブルドラッグからそのままホーンズに入ったりとか、
うん、
なんかその辺のこう、ね、応用のプレーをしっかり、アリゾナクリスチャン大学っていうですね、あの大学のチームが来たので、その、はい、そこの10人があのデモンストレーション、
ね、選手たちね、
はい、選手たちはデモ側として、
はい、
でフィッツデルはここをこういろいろこうじゃないああじゃないこうじゃないって言いながらやるってことですね、はい、
なるほどね。
でこれちょっとあもう一回ちょっと面白かったのが、
はい、
なんかあの1個ですね、4対5のドリルの紹介があって、
でなんかフィスデルで、
はい、そうそうそうそう、
はいはい、
で5人外にいてそこで5人で回して4人で守るっていう、まあ、必ずアウトナンバーができるから誰かがゾーンでカバーして、うん、チェックシュートチェックに行かないといけないみたいなのあったんですけど、
はい、
でそれをマイアミでやってた時にその、うん、一瞬その例えばボールのスイングとかいいスイングがあったらそのディフェンスがすごいずれるときあると、でヘルプとかのリカバーが必要なときになんかあのそのときレイアレンが必ず無理してカットするらしいんですよ、ボールを。
あ
ー、無理してカットに行くとギャンブルするらしいんですよね、パスを、そのときだけ、
はい、
だから後ろのディフェンスが整ってないって分かったら絶対2戦目でカットしに行くらしいんですよね。
あ、なるほど。もう、はい、でそこ抜かれたら終わりだから。
そうです。そうっす。
ギャンブルというよりは、まあ、もう、どの道終わりだから、そこギャンブル行っても、まあ、割は合うってこと
ですかね。そうです。あと、うん、まあ、もう、フィズデルがそのまま断ると言うと、バイタイムって言ってましたね。もう時間稼ぎ、そこで。そこで、ワンパスフェイク入れさせることによって、ディフェンスを整えさせるみたいな。だから、レイアレンはすごい頭良かったって言ってましたね。そこまで見てるからって。
そこ、まあそうですよね。で、時間使わせて、戻る時間を稼ぐってことですよね。
そうですね。はい。
うん、なるほど。
まあ、あと100個ぐらいあるんですけど、フィズデルだけでも。で、あと、あともう一つだけ、もう一つだけ。
ベスト誰ですか？ベスト。
いや、ベスト。ですね。いや、フィズデルかもしれないですね。やっぱり。
あ、そうですか。
はい。フィズデルか、あと、ブレット・ブラウンも良かったですね。
やっぱブレット・ブラウン。
うん。
まあ、2、あれですか。ダブル優勝ぐらいですか。
はい。そうですね。そんな感じですね。あと、イーストマンもめちゃくちゃ良かったです。イーストマンは、もう、ちょっと、なんですかね、こう、理論が出た話が他の人たち多かったんですけど、特にメッシーナとかも自分の理論を全部プレゼンするみたいな感じだったんです
よ。ああ、なるほどね。
で、別にそれでも全然すごい興味深かったんですけど。
なんか説得していく感じですよね。
そうです、そうです。なんかこう、例えとか入れながら、やっぱり。
うん、
で、例えいいところでポップがこうだとか言いながら、だみんながおおみたいになるじゃないですか。
俺だけが言ってんじゃないの。
そうそうそうそうそう。史上最高のヘッドコーチも言ってるんだぞみたいなことをね。いいながら。そうそうそう。うん、
確かに。
で、イーストマンはやっぱりいろいろ、なんか、小話が多かった。フィズデルもそうなんですけど、そのレアレの話とか、そういうこう、スタックハウスもそうだったんですけど、まあ実際の話を入れてくるとすごい面白かった、
ね。そうですね。実践的な話ね。
そうなんですよ。だやっぱり、なんか、あ、そうそうそう、クリッパーズのアシスタントコーチしてた時に、
はいはい、
そのなんか、アシスタントコーチの仕事っていうのは何かっていうと、って言ってたんですけど、うん、は目立たないことらしいんですよね。
なるほど。
その何ですか、黒子としてやると。
うん、
で、その一つのその例が、なんか、はい、サイドピックアンドロールが2回連続で決まったらしいんですよ。
うん、
で、それをドックリバースは気づいてないかった。そのことに。はい。
当たり前だみたいになっちゃった。
そうそうそう。全然違うことやりだしたんですよね、多分。
うん。
ただ、その、僕もヘッドコーチやってて思うんですけど、その、気づけることって限界があるし、例えば、一つのことに、
ね、
そうそう。
全部は見れないってやつ、
ね。あと、一つのことに囚われてる時あるんですよ、すごい。でも誰かがファルトラブルだったら、それが気になったりとか、そのなんか、オフェンスよりもディフェンスでのやられ方がすごい気になってて、そこだけ。
なるほどね。
その、自分の頭の中で100あるフォーカスの分の、パイの部分がどうしても、大きい場合
があるちょっと視野が狭くなるというか、まあ、集中しちゃうんですよね。
そうそうそう。
そっち側に。
はい。で、多分そうだったと思うんですけど、で、その時に、こう、ノートパッドに、まあ、紙に、その、2回連続でサイドピッカーの決まってるぞって大きく書いて、で、なんかその、カメラに見えない、映ってない時、ドッグリーバーズが。映ってない時に、映ってないだろうって分かるじゃないですか、もうアシスタントコーチ
って。まあ、向こう映してたりします
。そう。時に、チラッとそれだけをパッとノートを見せて、したら、そのドッグリーバーズが、うん、その、こう、黙ってうなずいたと。
お
ー。したら、その次にサイドピックアンドロールになったと。
なるほどね。
それがアシスタントコーチの仕事だぞと。
うん。相手よりもいい俺の方がいいよっていう風なことをやらずに、
そうですそうですそうです。
トップを立てていくっ
ていう。そうです。花を持たせるというかね。その、はい。
うん、
で、そこが、例えば、まあ、要はポイントは映ってるか映ってないかっていうところで、多分映ってると、ね、ドッグリバーズはアシスタントのアドバイスを聞いてるみたいな感じになるじゃないですか。
で、なるから、なんか、落としめてる感じになります
よね。そう。だから、絶対に映らないところで、シレッと見せるみたいなことを言ってましたね。うん、
いやー、きめ細かいですね。
うん。やっぱまあ、マサさんも前も言ってましたけど、やっぱりこう、ヘッドコーチって、まあ、言うたら、社長、まあ社長が、まあ GM とか、 プレジデントバスケットオペレーションとしたら、まあ、現場監督みたいな感じじゃないですか、言うたら。
まあそうですね、まあ、コーチ社長って置き換えても、まあ別に違和感ないです
ね。そうですよね。だからやっぱり、で、やっぱりその、有名な会社の社長って、まあ変な人もいますけど、やっぱり人間力が高いじゃないですか。うん、で、やっぱそれはすごい感じましたけどね。その、彼らを近くに見て話してる感じとか、その彼が言ってることがやっぱりそういう戦術云々じゃない部分だったりとか。
そうですよね。あ、でやっぱりどっちかというと大きな決断をするとか、でそれをどう選手に伝えるとか、そっち側にやっぱこだわるんでしょうね。
そうなんですよね。
そうしないとできないんでしょうね。
はい。で、そうですね。で、だから、あとやっぱりそのすごい情熱を持って、いや、やっぱりやりますね。こうめちゃめちゃハイテンションですし、
あ、はい、選手にもすごい怒ったりするんですか。
あ、一回なんかあのブレット・ブラウンがあの、はい、ピックアンドロールを教えてて、うん、あのピックアンドロールしてスイッチ したんですよね。だから、うん、ハンドラーがビッグについたんですよ、うん、したら、はい、うん、その状態ができてるのにそのビッグがもう一回ピックにいたんですよ。なんじゃそらみたいな言ってました、ま
あね、そういう練習だからね。
そう
テンパっちゃうしね、
う
行かないとと思って、ね、
そうお前そこ行くんじゃねえよみたいなこと言ってました。させっかくスイッチしてるのに、うん、はい、みたいなこと言ってましたね、ま
あ、それはわかるけどビッグアンドロールしろって呼ばれてんのにかわい
そう
だ
そうです。
なるほどね、はい、でもまあそこももうそこも周り見えずにちゃんと言っちゃうんでしょうね、コーチは。熱くなると、
あ、だ熱くなってるから、どっちかっていうとそのスタッフがもう時間ですよ的な感じでしたね。もうあと5分で終わらせて、え、嘘みたいな感じで、
はい、はい、だってブレット・ブラウンといえばね、本当にボール蹴りましたからね、1回勝ち試合でボール蹴って負けましたからね。
あ、そんなありましたっけ。
ありました、ありました。3点差ぐらいで勝ってて、うん、あ、もう絶対4点差で勝ってたのかな。
お、
あ、これはもうシクサーズ勝ったなと、久々にと思って、うん、思ってたらハーデンがエンドワン決めて、でそれでなんかもう切れちゃって、ボール蹴ってワンスロー食らって負けましたよ。
へ、
そういうのありました。だからかなり熱くなるコーチなんだなと思ってました、うん、
そうですね。
まあでも熱い方がいいですよね。
いや、それは間違いないですね。だすごいやっぱり僕はいいなと思いましたね、話の内容
が。
す
ごい合うなって感じです。
そうですね。あとそのやっぱりこう、まあそうなるとこっちも聞きますからね、わーわーなった方が、
はい、なるほどね。
でスタックハウスとかもう汗びしょびしょになってましたもん、はい、もう全部デモとか自分でやるから、やり方とか
本気でやるから。
そうですね、
はい、体動かないね。そうそう
そう、声もめちゃくちゃ出しますし。
いやー、すごい、はい、俺スタックハウスのなんかポッドキャストで最近やってましたけど、アシスタントコーチでもいけたんだけど、オファーもあったんだけど、ヘッドコーチやりたいんだっつってわざわざ D リーグ選んだ。
へえー、そうなんですね。
うん、うん、やっぱヘッドコーチで全部を やれないと、 NBA でのヘッドコーチになるには自分には何か足りないものがあるっていうのがあったみたいなんですよね。
やっぱり、あとやっぱりその試合で見ても分かりますけど、うん、まあ基本的にハイテンションじゃないとちょっと厳しいかもしれないですね。NBA でやるには。
もうでも声聞こえないですからね。
そうですね。でやっぱりその何ですか、そこのエナジーだけはこう伝染させる力は持ってますよね。やっぱり。
なるほどね。
だそのなんかこう一人だけハイテンションみたいな感じですから、やっぱり聞いてる方とかみんな冷静ですし、うん、教えてる人が一番ギャーギャー騒いでるっていう状態なんで、ね、それがすごい印象的でしたね。やっぱり
これなんかあれですか、このコーチ U でいろいろなんか得たことってこれからなんか出してったりするんですか。まあツイッターなのかブログなのか分かんないですけど、記事とか書いたりとか。
そうですね、ちょっとまとあのいろんなあのコーチング U の記事は、うん、何かしらどっかで、発信すると思います、うんうん、僕のブログとかも
得たことをね、
はい、もう結構いろいろシェアしようとは思ってますね。
なるほど、はい、それちょっと楽しみですね。まあちょっとそのために撮っときましょうか。
はい、そうですね。ちょっとそれ、まあなんかもうコーチング用のポッドキャストしてもいいぐらいですね、多分。
ああ、なるほどね、はい、まあそれすごい聞きたいですね。
でももう一個ずつ言ってもいい、一人ずつもやってもいいぐらいですね。
いやでもいつでも面白かったですよ、やっぱ。
はい、
なんかね、実感がある話をしてくれてますよね、いつでもね。
ああ、そうですね、うん、本当に
本当にあったことだから。
そうそうそうそうそう、そう、う
ん、だからいいんですよね、あれ結構高いんですけどね、2万円ぐらいするんですよ、あれビデオ。
あ、本当ですか。はい、
うん、でもね、あれはコーチのね、うん、話してること、まあ英語ですけどね。
そうですね、
興味あるあればね、あれはそれぐらいの価値ありますよね。いや、
あります、あります。だから何ですかね、
ま、それはね、じゃあ聞かせてもらおうか、は
い、でちょっと僕も正直まだ全部処理できてないですよね、情報量が多すぎて。
なんか書いたけど、
はい、
書いたけどね。
そうそうそうそう、
メモで書いたけど、
メモで書いたけどまだ見返してないですし、なんかこう、
ね、
自分のものにまだできてないので。
いや僕もね、去年めちゃめちゃメモ書いて、
はい、
帰国して、はい、全然読めないのいっぱいありましたね。
あ、メモが読めない、自分
の字が汚くて。なんか、
はい、
もう英語で言われてるから、
はいはいはい、
英語で書くじゃないですか、
はいはい、
で普段英語なんか書いてないから、
はいはいはい、
そんなスピードで、
はいはい、
だからなんか汚いんですよね、字が。
あ
そう、それ何書いたっけなとかって。
僕あの職業柄だと思うんですけど、まあね、あの僕ほぼ日本語で書いてます。
ああ、そうだ、日本語で書けばよかった。
だから翻訳しながら書きましたね。
うん、で
多分それは、
そうそうそう、いい
で、ね、でそれはなぜかというと発信するのが日本語だから多分。
うん、そう、ね、
だからちょっと日本語にしましたね。
日本語にしといた方がいいんですよ。
はい、
まあ、僕そんなことできないからまあいいです。あのですね。
はい。
そうだ、あとあれでしょ、デーブとかともあったんでしょ。
そうですね、はいはい。
いろいろなんかあれですか、あの人脈が広がりました。
はいはい、で、一番収穫だったのはコーチニックと話せたんで。
お、ビーボールブレイクダウン、ね。
そうそう、ビーボールブレイクダウンのコーチニックと、話しましたよ。やっぱ。
もうじゃあ、な、やるんですかまた。Hey, sports fans って。
やりました、やりました、やります。多分、わかんないんですけど、まあこれ、確定で言うと、まあ出てもらえそうな気はしますね。まずは。
こっち側にね。
はいはいはいはい。
いや、ちょっとマークさん向こうにも。
いやいや、僕は、いやそれは、はい、やってみたいですけどね、ぜひ
カンバセーションとかつって、
はい、
言ってほしいですよね、
はい、ただやっぱり裏話としてはコーチニックはその自分から、はい、ちょうどバズデリックが終わった後だったんですけど、
うん、
お昼の時間で、で僕はあコーチニックだと思ってすぐ分かったんで、よ話しに行こうと思って僕話しに行ったんですけど、
うん、コーチニック客だったんですか。
コーチニック客でも何でもないです、多分ただ勝手じゃないですけど多分来てるだけです。その見てもなかったですけどね、別に
フリーパスなんですかね、もう
かもしれないですね。
ああすごいですね。
で、うん、でそのバズデリックが終わった直後で、
はい、
バズデリックの方に行って、なんかいや俺コーチニックなんだよみたいな感じで言ってたらバズデリックが
いやそれそんなこと言ってないでしょ。
いや言ってました、はい、コーチニックつって言ってしたらで俺 B ボールブレイクダウンみたいなことやってるんだよみたいに言ってたら、うん、バズデリックこいつ誰みたいな感じだったんですけど、
うん、
もうそこからどんどん話していくと、ああそうなんだみたいな感じになってきて、でなんか
グリグリ行くんだ、
でなんかロケッツのディフェンスで実は僕すごい気になってたことがあるみたいな、
うん、
まあすごい大きい声で話してるんで、はい、
うん、
でロケッツでその、
うん、
スパーズに対してなんでこういう守り方をしなかったんだみたいなことを聞くんですよ。ただバズデリックもいやこれはこうでこうでこうだったんだよみたいな話
をちゃんと言ったんです。
そうそうそう、したらコーチはいや僕はそう思わないと、なぜかなったらこうなんだからみたいな話をしてたら、うん、いやそれは違うってなったら、なんか2人でそのコートに出て、
うん、
2人でそのコートが空いてるんで、そのバスケットコートが
ちゃんとこっからこうでこうじゃんとかって、
そうでやってそのやりながらやってましたね。
すごいっすね、熱いっすねコーチニック。
だお互い熱いですよね、でもやっぱり。
でもなんかそのなんかねえお前どこの馬の骨だよってならないところがなんかいいっすね。
なってるんですけど最後までちゃんと対応するのはすごいですよね。やっぱり
なっててもぐいぐいこの行く感じがすごいですね、まあ、デーブとかもそうですけど、
ね、そうですね、デーブめちゃめちゃすごいですけどね、はい、その何ですかね、こうやっぱりでもやっぱり、うん、まあこれは僕は勝手に思ってることなんですけど、こう、
うん、
コーチというのはどの国でどのカテゴリーでも一つのファミリーだって多分思ってるんじゃないですか。
あ、確かにね。
だからその、
うん、
メディアもメディアでそういう感じあるじゃないですか、メディア同士の。
ありますね。
でメディアとコーチって別にそういう感じじゃないじゃないですか。
うん、
だからそういうなんかあるじゃないですか。あとなんか選手同士って全員仲いいじゃないですか、やっぱり。なんか特に元選手。
はいはいはい、それはありますよ、ね。I want you all night, yeah. Can't wait for tonight. Can't wait for tonight. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Can't wait for tonight.
I'm in this club and I see you walking back, and I just start dreaming, dreaming as my come to my room, baby, just up in that gap, cause.I can't wait, I just can't wait.